大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは東京都議会選挙解雇とこれからです。東京都議会議員選挙が2日投票即日開票されました。まずは先ほどもお話になりましたが、石川さんも応援に入られていた公明党、はい、21選挙区23候補の全員当選という結果になりましたが、改めてこの結果についていかがでしょうか。
改めてになりますけれども、はい、今回の選挙は本当に厳しい選挙戦でございました。私ども公明党、当初情勢調査をさせていただくと、どこも県外そういった候補の厳しい情勢が伝えられている中で、多くの皆様ご支援をいただきまして、で私どもも全党を挙げて挙党体制で臨ませていただき、私もずっと厳しい選挙区の一つであります目黒区の担当ということで応援させていただいてまいりましたけれども、はい、厳しかった選挙区情勢を大逆転をしていただいて、そして公明党として東京都議会議員選挙としては1993年以来7回連続の完全勝利を飾らせていただくことができました。昨年小池都政が誕生いたしまして、2代連続任期途中で政治と金の問題で辞任をしてしまうという前代未聞の混乱状況を生んでしまっているこの東京都政をいかに立て直すのか、機能する東京都政を築き、そして2020年の東京オリンピックパラリンピックに向けて国を挙げて成功裏に導いていかなければいけない、そのためのきちんとした健全な議論ができる東京都議会を築いていく、そしてまた実績と経験を生かして小池都政をある意味リードしていく、その政策実現力に対して多くの皆様のご評価とご理解をいただいて大勝利をさせていただいたものと思います。改めて感謝と御礼を申し上げたいと思います。
はい、公明党への総得票数も前回から比べてすごく増えたんですよね。
おかげさまで4年前に比べまして公明党は総得票数10万票近く増やしていただくことができました。投票率が前回に比べて7ポイント以上上がったということもあり、都民の皆様の関心も非常に高い選挙となりましたけれども、その投票率が上がった中で公明党に対する得票数を多く増やしていただいたというのは、私どもにとりましても小池都政とともに都民の暮らしを向上させていく、あるいは全国と連携をしながら全国のさまざまな課題に挑戦をしていく、都議会においてきちっとした合意形成を図っていく、その要となり柱となっていくというような訴えを都民の皆様にご評価をいただいた結果だというふうに思っております。
公明党と都民ファーストの会などで都議会の過半数を確保したんですが、都民ファーストとの協力体制についても支持者の方々に理解されたと考えられますよね。
そうですね、昨年小池都知事が誕生してから都民の皆様の多くの支持を得て誕生したこの小池都知事とどのように政策を推進していくのか、この1年間私ども公明党そして公明党の都議団奮闘してまいりました。そうした中でわずかこの1年間の間にも、例えば私立高校の授業料実質無償化、これを実現を小池都知事の理解を得て今年度平成29年度させることができましたし、また東京オリンピックパラリンピックに向けてもバリアフリー化を進めていこうということで、例えばエレベーターの設置であったりとかホームドアの設置を推進していくことであったりとか、これをいずれも東京都内で倍増させるという予算を組むことができましたし、さらには公立の小中学校におけるトイレの様式化をしっかり進めていこうということも、今の 40% 台から 80% に増やしていくということも小池都知事と合意に至ることができました。こうした一つ一つの政策の積み上げを私どもが提案をさせていただき、そして小池都知事あるいは都庁と協議をし財源も示してそして実現をしていく、この政策の実現力に対して小池都知事から大変高い期待をいただいて、今後都民ファーストの会が大幅に躍進をしましたけれども、正直言って政治経験があまりない議員の方々新人の方々が大半でいらっしゃいますので、そういった中で議会における政治経験もあり、また議会の運営の仕方あるいは各党各会派との交渉の仕方議会の回し方こうしたことについても経験のあるその公明党に対する期待を小池都知事から受け、そして 政策合意を都民ファーストの会と結んだ上でぜひ一緒に戦いたいという小池都知事の要望を受けて選挙協力もさせていただいたわけでございます。でこの、小池都政との連携ということについて、様々な評価があることは承知しております。
はい。
よく言われることとして、なぜ国政で自公連立政権を組んでいるのに東京都議会においては都民ファーストの会あるいは小池都政と連携することになったのかということをよく聞かれるんですが、国政と都政あるいは国政と地方自治体における政治というのは全く違うものだということをご理解をいただきたいと思うんですよね。国政においては議員内閣制という制度が取られています。
はい。
これはどういうものかというと、国民の皆様によって選んでいただいた私たち国会議員が首班指名といいまして、総理大臣を国会議員が選ぶ、そして与党として政権を築いて多数の議会運営をさせていただいております。つまり国政においては政権に対して議会が責任を負っているんですね。それに対して地方自治体においては首長も東京であれば都民の皆様が選挙で選びます。
はい。
そして議会も都民の皆様が投票で選びます。そういう二元代表制、それぞれ車の両輪として知事とそれから議会がお互いにチェック&バランスを果たしながらお互いにこう責任を負っていくというのが、やはり地方自治体、これは全国どの市町村においてもそうですけれども、その二元代表制を取っているという面で国とは全く違う制度が取られています。そうした中にあって、それぞれの地方自治体ごとにやはり首長との関係というのは我々公明党それぞれの地方自治体の議員団が判断をして首長との関係を築いています。都道府県によっては私ども公明党野党の立場を取っている議会もありますし、
はい、
あるいは別の会派と連携をして連立を組んでいるところもあります。こうしたそれぞれの議会ごとに判断をして、何が自治体の市民の皆様あるいは県民の皆様のためになるのかということを判断して立場を決めさせていただいていると。で、東京におきましてはやはり都民の圧倒的な支持を受けて誕生した小池都知事、東京オリンピックパラリンピックに向けて都政を運営していただく必要がある、そして都政を立て直し健全な議会を築いていく必要がある中で、私も公明党として小池都知事の進める東京大改革という大方針、これには高い評価を持っておりますし、先ほど言いました私立高校の授業料実質無償化とか一つ一つの具体的な政策についても小池都知事と一緒に進めていくことができるという判断をし、また都議選が終わった後も小池都知事と政策合意を結んでおりますので、10分や30いくつの政策分野についてきちっとこれを進めていくという、この方向で都政を進めていってくださいよということを、政策文書で合意を交わして進めていく役割を果たすことができる、私ども公明党ということを訴えさせていただきました。こうしたことについて都民の皆様からご理解をいただいて、今回10万票近い、得票数増を与えていただいたんだというふうに思います。
はい。CM を挟みまして引き続きお話を伺っていきます。